こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはライムさんです。
よろしくお願いします。
ライムさんめっちゃ緊張してるって受ける受けるってこともないけど
めっちゃ緊張してます。今なんかそわそわしてます
そう、なんかライムさんに初めて会ったのが多分2019年の、
はい、
レールズガールズで、
はいはい、
その時ライムさんが、主催というか、
あ、12回の時のオーガナイザーですね。
そうそうそう、オーガナイザーをされてて、はい、でその時なんかすごい一生懸命やってる方だっていう印象がすごいあって
ありがとうございます。
その時もなんか多分その時も、はい、トレーズガールズの会が終わってからちょっと壇上に立ってお話しするときにめっちゃ緊張してるって言ってた気がすると思って、はい、あの時と一緒だって今ちょっと思ってすごいありありと思い出しました。
いや恥ずかしいですね、今も緊張してます。いやいや
そうなので、なんかライムさんとお話ししたいなと思ってて、はい、でなんかその事前ミーティングみたいのをさせていただいたんですけど、はい、でその時にお話させてもらったら、そのエンジニア以外にやってることがなんか結構いろいろあるってことが判明して、まずあれですよね、週末やってることを教えてもらっていいですか。
はい、週末は、8割畑ですね
そう畑と思って、だから晴れてたら畑にいますっていう、え、天気かと思って。
そうですね、収録日決めるときもできれば雨の日がいいですみたいな、いやそんなこと言われてもって感じですよね。自分でも思いましたもん
なるほどみたいな。そう、え、畑って、
はい、
お家の庭とかじゃなくて畑を借りたりしてるんですか。
そうですね、家から歩いて5分もしないぐらいのところに、うん、貸し農園があって、そこの畑を借りています。
貸し農園っていうのがあるんですか。
ありますあります。もうなんかだだっ広いところに、うんうんうん、まあ、区画が分かれてて、うんうんうん、そこの一区画ずつこうレンタルして、あとはもう好きに使っていいですよみたいな、木だけ植えないでねみたいな規約があって、それ以外は何しても大丈夫みたいな感じですね。
今何植えてるんですか。
今ですか、ちょっと待ってくださいね、めちゃくちゃ植えてて
あ、そっか、一個じゃないんだ、いろんなのがあるんだ。そうなん
ですよ、多分全部話すと長いんですけど、いますね
お願いします。
とピーマンと、
うん、
シシト、
うんうん、
オクラ、
うん、
パプリカが赤と黄色、
お
あとナスと水ナス、
うん、
で大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトの赤と黄色、あとトウキビと、
トウキビってトウモロコシ、
あ、トウモロコシです、トウモロコシです。
おーおーおーお
ー、であとスイカと、
え、
キュウリと、
うん、
ズッキーニを、夏野菜として植えていて、うんうん、もうちょうど収穫終わっちゃって、今その秋植えの野菜を植えるための今準備をしてて、今日もこの収録が始まるギリギリまで畑に行ってて耕して種植えつけて、今日は白菜と人参と玉ねぎを植えてきました。
え、白菜とか植えられるんだ。
植えれます植えれます。
すげえ、なんかスーパーで売ってるイメージだから、
はい、
ってなっちゃう。
いやでも畑は初めてなので、うんうん、で去年、うん、プランターで夏野菜はやったんですけど、秋植えは初めてなので、まあ白菜本当にうまくいくのかなみたいなところはちょっと心配ではあるんですけど、
うん、
うまくいったらいいなって思いながら今日植えてきました。
去年はそのプランター栽培ってことは、
はい、
なんかそういうの挑戦したいなって思ってやりだしたのは去年とか。
そうですね、去年が、
うん、
去年が初めてですね。
へー、でちょっと本格的にやってみるかみたいな、
は
い、
あ、そうですそうです。なんか去年はたまたまスーパーに行ったら、
うん、
スーパーに苗が売ってて、
うん、
なんか、え、なんか苗売ってる、買おうよみたいな感じでいきなりなんか夫も、え、苗買うの本当に育てられるのみたいな 感じにはなったんですけど、うん、もう私の勢いに負けて苗買ってくれたんですけど、まあ、その苗を買った後に土とかプランターをまあ去年は買いに行くっていう感じになって、うん、それでまあ去年楽しかったんですよね、
うんうん、
で家の近くに結構貸し農園が1箇所だけじゃなくて複数箇所あって、まあなんかいいなみたいなことを言ってた時に、今の住んでる家の管理会社の人とそういう話をしてたら、うちで貸してる貸し農園あるんで、もし空き出たら連絡しますよみたいなことをおっしゃってくれて、でまあもし空いたらやろっかぐらいでいたら、ちょうど辞めた方がいらっしゃって、あのじゃあやりますって言っていきなり畑を始めるっていう感じでした。
面白い。しかもあともう一個、平日夜もやっていることが。
平日夜
あれなんか学校勉強、あ
放送大学
ですね。あ、そうそうそうそう、
あそうそうですね、これも収録日決めるときにちょうど放送大学の試験期間とかぶってて、すいません試験期間中はちょっと難しいですみたいな言った記憶がありますね。いやいや
超すげえと思って、
ありがとうございます。
え、放送大学は、
はい、
夜あるとかなんですか、別にそういうの関係ない、
そうですね関係なくて、うん、もうその 半期分のてか、その科目ごとの動画とか、あのラジオの音声とかはそのホームページに上がってるので、自分の好きなタイミングで聞きに行くみたいな感じですね。
うーん、でテストは学校に行くんですか。
もともとはそうだったんですけど、今はそのコロナ禍に入ってからは自宅受験に切り替わって、試験期間中にあの回答用紙とかが家に届いて、それも書いて、期日までに郵送するみたいな
感じです。え、物理で？物理でっていうか
あ、でも、マークシートですけどね、はい、
え、じゃあオンライン受講とかじゃないんだ、テストは。
そうですね、テストだけはオンラインじゃないですね。あ、科目によってはオンラインの科目もあるんですけど、基本はあのペーパーテストですね、
うんうん、ちなみにその、
はい、
放送大学での専攻はどういう勉強になるんですか。
専攻はでも放送大学って基本的に教養学部の1学部しかなくて、その中で、はい、コースが分かれてるみたいな感じで、一応なんだっけな、情報コースっていうところに所属してます。ちょっと正式名称が合ってるかな。
プログラムとかミングとかはやるんですか。コード書いたりとか。
いや、ほとんどないですね。ちょいちょいそういう科目もありはするんですけど、必ずしも、うんうん、そう全部が全部そういうわけではないですね。
へえ。いやー、それなかなかその社会人になってからね、あの学び直そうっていうか気持ちになるのってすごいなと思うんですけどなんかそこなんかきっかけがあったんですか。
きっかけは自分が高専卒なんですよね、
うんうんうんうん、
でなんとなく学歴のコンプレックスというかそういうのがちょっと昔あって、
うんうん、
その時になんだろう、自分の中で大卒は持っておいた方がいいんじゃないかみたいなことを一番最初思って入学したのはもうだいぶでも前なんですよね。2013年とかくらいに入りはしたんですけど、まあ前職の時結構仕事が忙しくてほとんどなんか幽霊みたいな感じになってて、うんうん、ほとんどその時は受講してなかったんですよね。で受講してなくてもお金かかったりするわけじゃなかったので、その科目登録するとお金かかるんですけど、
うんうん、
科目登録してなかったらそのままこうお金も払わず過ぎていくんですけど、でずっと放置していて、で、まあ、今の会社に転職したぐらいからその仕事だけに忙殺されない日々を迎えるようになって、
うんうん、
その最初はその学歴コンプレックスがあったから大卒に取りたいみたいな気持ちで入ってはいたものの、今はその心にもちょっと余裕ができたので改めてちょっと勉強したいなみたいな気持ちで、うん、いるみたいな 感じなので、入学当時と今とでちょっと気持ちが変わってる部分はありますね、うん
うんうん、その高専だった時も専攻は情報系だったんですか？
あ、違います。高専にいた時は電気電子工学科っていうところにいました。
そのでも高専に入るって、
はい、
その手前はだから中学高専ですね。
そうですそうです。
中学の時は、
はい、
なんかその高専に行こうってなかなかほら、ま、あの中高小中高みたいなのじゃなくて、
はいはいはい、
あえて高専を選択したみたいなのって、
はい、
なんか周りの影響とかあったりしたんですか？
周りの影響、そうですね、ありましたね。あとはその自分がすごいなんか放送というか通信に携わる仕事がずっとやりたくて、うん、それでまあなんか選択肢として、まあ大学行ってから、うんうん、あとの大学行った時にそういう工学系のことを専攻するとか、
うん、
その高専に行くとかで、まあ選択肢まあいくつかあったんですけど、うん、まあどれ選んだらいいかとかもあんまりよく分かってなくて、
うんうん、
でその時にちょうどインターネットで仲良くなった人が函館高専の人で、
うん、ほうほう、
まあ、なんか中学生向けの見学会あるから遊びにおいでよみたいな感じで声かけてくださって、うん、で父親に相談したら、うちの父もあの高専自体は、うん、知っている人だったので、うんうん、いいよいいよ行っといでみたいな感じで出してくれて、札幌から函館まで一人で泊まりがけで行くっていう、
うん、あ、そうか、あ、いや、ライムさん、
はい、
北海道出身なんのかなってさっきトウキビって言った
から、あ、そうです、そうです、ごめんなさい、北海道の札幌出身です。
うすうすそんな気がしていました。
はい。
やっぱりトウキビって言うんだみたいな。
いますね。
そっか、じゃあご出身は札幌？
はい、そうですそうです。
うんうんうんうん。子どもの時は、まあ、文系理系で言うと理系が得意みたいな子でした？
どっちかといったらそうですね、そう、理系の方が得意でしたね。
うんうん、うん、なんか小中どっちかっていうと算数とか
数学
とか。
そうですそうです。
でそっちに対してなんか苦手意識がどこではなくて、でもそのインターネットでってことはもう中学の時点でインターネットやってたってこと？は
い、あ、やってましたね。
おうおうおう、
めっちゃインターネットしてました。あ、最初、はい。
お家にはパソコンいつぐらいに来た感じですか？
え、結構ちっちゃい時からありましたね、
うん、
父親がそういうのがすごい、なんだろう、ガジェットというか新しいものがすごい好きだったので、パソコンは結構あって、95は、うん、Windows 95はあって、もしかしたらそれより前からあったかもしれないですけど、うん、自分が触らせてもらえたのはそこからだったかなって思います、
うん、じゃあ小学校ぐらいにもうパソコンはなんとなく家にあって、
はい、
なんとなく触ってるみたいな感じ？あ、
そうですねそうですね、
お家のパソコンみたいな感じ。
そうですそうです。
ってことはじゃあもうインターネットももう接続された状態で出会ってる感じですかね？
インターネットはちゃんと覚えてないんですけど、中学入った頃にはもうインターネットをしていた記憶はありますね、
うんうん、それはなかなか早い気がする。
中学校3年の時はもう確実にやってて、中2も多分やってて、中1もやってたと思
うい
ますね。あんまりあのその辺の記憶が定かではないんですけど、
お友達と交流できたってこと、なんか掲示板とかチャットとかそういう感じかな？
そうですね、あの絵を描くコミュニティみたいなところにいたので、
うんうんうんうん、
そこで友達がいたみたいな感じですね、う
ん、いいですね。あ、じゃあライムさんも自分で絵描いたりとかは
してた感じですね。そうですね、昔は、
うん、
昔、本当昔ですね、就職するまでなので高専にいる間くらいまでしか書いてないので、うん、もう全然書いてないですけど、昔は書いてましたね。
それで中国の時とか、
はい、
手書きで紙に書いてスキャンしてみたいな？
いや、それがうちはスキャナーもなくて、ペンタブも買ってもらえなかったので、
うん、
家にあったパソコン 絵描きめっちゃ描いてた時代はシンクパッドが家にあったんですけど、シンクパッドの真ん中にある赤い丸ポチで絵描いてました。
マジで超すごいんだけど、
はい、いやすごいですよねとか言って
あれで描けるの？
いやー描いてたんですよね。今考えるとちょっと怖いなって思います。
いや、トラックパッドでも大変だよなって思いながら今聞いてたんですよ。マウスかなとか思いながら聞いてたら、まさかの赤い丸ポチで書いてた。
そう、最初は赤い丸ポチで書いてて、
すげえ。
そうですね、途中からマウスにはなったんですけど。
マウスでもすごいけど。え、それはフォトショップとか？
いや、フォトショとかも持ってなかったんで、うん、めちゃくちゃシーペインターのお世話になってましたね。お絵描き BBS
に
がほとんどシーペインターが多かったんじゃないかな。
なるほどね。そっか、お絵描き BBS、 いや、お絵描き BBS にあれで描いてる人いないよ。
は
い、C ね。
あ、そうです。
はい。うわ、夏懐かしい。そうだよね。
めっちゃ使ってましたね。
確かに。
あ、
うわー。今お絵かき BBS を見てあまりの懐かしさにちょっと今息を飲んだ。え、っていうか今も結構現役だね、はい、お絵かき BBS。
そうなんですね。
そうなんだ。
知らなかった。
シーペインター結構描いてる人いるし、なんかでも、すごいクオリティ高い絵をこれで描いてる人もいるのがすごい。
すごいですよね。
いやー、そっかー。今しみじみとしてしまった。
しみじみしました。よかったって言おうと思ったけど、よかったのか。
夏と思って。でもこれだと、まあ確かにテキストも書けるから、テキストチャットでもね、はい、交流もできるし。
そうですね、あと交流はほとんど、うん、MSN のメッセンジャー使ってましたね。
確かにね。その感じもわかる、めちゃわかる。
はい、友達とのやり取りは全部 MSN メッセンジャーでしたね。
そっか、 MSN メッセンジャーってもう終了、あ、一旦終了したのか。
はい、
いや、
確か終わってこの後なんか Windows メッセンジャーでしたっけ、
うん、
か何かに
Windows ライブになったんだ。
確か変わってみたいなのがあったと思うんですけど、もうそこから先は全然知らないですね。
胸熱。確かにそうだわ。
懐かしい。
なるほどな。だから中学の時もうすでに、
はい、
なんて言うんだろう、オンライン友達みたいな。
そうですね、
うん、いて、オフ会とかもありました？
ありました。中3の時に初めてのオフ会に行きましたね。
うんうん、いいね。いや、いいな、オンラインでのなんかコミュニティがもうあるのはいいですね。
そうですね、いまだに札幌帰った時とかに遊ぶ友達は、うん、その時知り合った人が結構多いですね。
すごい、今もつながりがあるの。
つながってますね。東京にもいる人もいるので、うんうんうん、まあ、このコロナ禍入る前とかは会って遊んだりとかしてた時期もありましたね。うん、
いいね。いや、だってそれがなかったらその高専もう知らなかったってことですもんね。
知らなかったです。
うんうん、
高専っていう選択肢も多分当時は知らなくて、 その友達にすごい漠然と、その通信やりたいとか技術的なことやりたい、うんうん、理系に進みたいって将来的に思ってるんだよねみたいなぐらいの話をして、選択肢としてもらって、その時に初めて高専を知った気がしてます、多分記憶だと。
めっちゃインターネットって感じする。そっか。で、あ、じゃあなんか学校見学会行ってみようみたいな。はい、
そうですね。それで学校見学会行って、もう父親もその、うん、なんだろう、いわゆる理系の仕事、うん、通信系の仕事をしていた人間だったので、私がそっちの道進みたいって言った時はすごい応援してくれて、高専もいいと思うよってすごい押してくれましたね。うんうんうん、
いや、いいですね。 かで、入ったところとしては、まあ、工学系、電子工学系か。
ね、電気電子工学科に入りましたね。
うんうんうん、そうすると、はい、あんまりそこも情報基礎みたいな感じで、プログラミングとかは最初にやるかな？なんか Java とかで。
一応 C はあったんですけど、うんうん、C の授業があったんですけど、いやもう何も意味がわからなくて。地獄みたいな時間でしたね。早くこの時間終わったらいいのにみたいな、意味わかんないってなってました。
へえ、じゃあ初めてのプログラミングは結構辛い思い出。
辛かったですね。
うんうん、それまではなんかあの自分でコード書いたりとかじゃ特に
はしてなくて。そうですね、やってなかったですね。あの、
うんうん、
HTML は触れたけど、
うんうんうん、
そこまでって感じで、プログラミングは全くしたことがなかったですね。う
ん、なんか自分のホームページみたいのを作ったりとか。
あ、作りました作りました、
うんうんうんうん、まあ絵もね描いてるやつとかも載せたり。
そうですね、載せたかったのでホームページ作ったんですけど、なんか、うん、この話あれリサキャンの時にも同じ話聞いたぞみたいなことをちょっと思ったりしました。
いやそりゃそうよそりゃそうよ作るよ
ですよねって思って、あの
そうそう
ポッドキャスト聞いてました。
そうなの作るよ。いやそのなんか、
はい、
自分のやっぱ描いた絵とかでやっぱ同じ学校の友達に見せるとかはあんまりなかった感じです。
なか
リアル友達に。
だですね、あ正直小中はあんまり友達もいなかったので、うん、
そっかそっか。
そうですね、学校の友達に見せるみたいなことはほとんどなかったんじゃないかなって思います。
うん、うん、そうするとじゃあなんか中学の時にね、あのオンラインコミュニケーションのところに早いうちに入っていったのは、
うん、
なんかライムさん的にはすごい良かったかもしれないですよね。
良かったですね、本当にその今もそのオフ会で遊んだ友達とかが続いてるのとかも、うん、やっぱ、うん、ここまで何十年っていう長さで、うん、仲良く、ねうんうんうん、できると思わなかったので、うん、あの時オフ会行って良かったなっていうのは思ってますね。やっぱインターネットに支えられてましたね中学時代は
インターネットがライムさんのとこにあってよかったよ本当に。
そうですね、父があと寛容的というかその、うんまあ、やっぱりインターネットで知り合った人に会うのってやっぱ怖いし、うんうん、親からしても嫌、うんまあ、っていう表現がちょっと合ってるか分かんないんですけど、
う
ん、
ちょっと不安
ですよね、
うんうんうん
う
ん、
っていうのはあったんですけど、私があの嘘がつけないので、うちあのお父さんとお母さんだったらちょっとお父さんの方が優しい家だったのでお父さんにいや実はオフ会っていうのがあって行きたくてみたいな気持ちをそのまま伝えたら、
うん
まあ、なんか、まあ、どこで会うのかとそのすぐなかった時に連絡つくようにってところとかと、うんうんまあ、何時までには絶対帰ってきてねみたいなこう約束をして、うん、お母さんに内緒で初めてのオフ会に
そうなんだ
行きましたね。
いやでもね多分お母さん知ってたと思うよ
バレてるのからどうしよう
お父さんがこっそり伝えてたよ
伝えてるのからなんか父がそのアマチュア無線をやってるんですけど。
マジ、あ、はい、それうち以外で初めて聞いたわ
あ本当ですか、私も昔やってたんですけど
マジで私自分以外に初めてやったんですけど
本当ですか？
私もコールサイン持ってます。
あ、私も持ってます持ってます。あ、じゃあ
やばい、
この感覚わかるかな、わかってくれると思うんですけど
うんうん、うん、
なんかその父がそのアマチュア無線を結構昔からやってたみたい、ちっちゃい頃からやってたみたいで、うんうん、
同じく同じく、
その時になんかやっぱコールサイン、うん、いわゆる我々でいうとこのハンドルネームみたいなところしか知らなくて、はいはいはいはい、あとまあ、うん、大体どの辺に住んでるかみたいな、うん、それぐらいの情報しか知らない人とやっぱ、うん、会うことはあったみたいなんですよね。
確かにね。
そうそう、でそのそれってなんか今でいうオフ会みたいなものだと思うし、
確かにな
んかそういう時にそのいろんな人に、うん、あのよくしてもらったからその全然行ったらいいと思うよっていう感じでこう送り出してくれたっていうイベントがありました
あ、でもすごいそうかも、本当にそれはあのすごいわかります。
よかったです。
そう、うちもあの父が子供あの、はい、無線アマチュア無線が趣味で、私も子供の時に何もわからぬまま免許を取らされて、はい、うん、でだから家にこうなんていうの、無線のカードみたいのが届くん
だよ、ね、ああはいはい、届きます届きます。
なんかさ、ポストカードみたいな、
あで、はい、
でコールサインがさ書いてあるやつ。はい、
JAL 経由で届くやつです、ね、
これ分かる人た人生でマジでライムさん以外に会ったことない。
それは嬉しい。
そう、そう、
確かにいないんですよね。いない、全然。
ライムさんのだって自分のさ同世代とかで多分ほぼ会ったことないんじゃない。
いや、あの中学まではいなかったんですけど、
高専にはいるのか、
高専にアマチュア無線同好会っていうのがあって、
さすが高専はさすがだね。
創立当初から、うん、確かのずっと残ってる部活だから潰さないようにって言われてたんですけど、うんうん、いやそもそも人おらんやんみたいなことはありましたね。
携帯あるやんってなっちゃうからね。今だとね。いや高専熱いな、さすがだな。
だから部活とその、うん、いわゆるその同年代の人とかではやっぱやってる、うんうん、まあ、やってる人は入ってるみたいな感じだったので、
うんうん、
そうですね、って言っても部員が5人とか6人とか多分ちょっとあぶり覚えてないですけど、まあ
いや
小さい部室に収まる人数でした。うん、
あの全然余談なんですけど、はいはい、このバックグラウンドレディオってドメインがドットレディオっていうドメインを取ってるんですけど、はいはいはいはい、このドットレディオドメインって、まあ、取れるんだけど、
はい、
あの一般の方が取ると結構値段が高くて、
はい、
だけどコールサイン持ってると10分の1ぐらいになるんですよ、
はい、え、そうなんですか。
っていうので取ったの。そうそうそう、そうライブさんも持ってるから安く取れるよ。っていう。
そうなんですね、知りませんでした。
そうなんです、そういう謎ドメインなん
です。
そうなんです。いやー、そっか。でも確かにそのお父さんのなんか自分もそういうね、はい、なんか直接のっていうか、学校の友達とかじゃないところで出会った友達みたいな人がやっぱできる喜びみたいなことを知ってたから、はい、きっと送り出してくれたんだろうなっていう、
うん、多分そうじゃないかなって思いますね。父も今も結構その、うん、昔知り合ったアマチュア無線の知り合いの人と結構頻繁に遊んだりとかっていうのをずっと知ってるので、
うんうんう
ん、
素敵。
なんか実質同じようなもんだなと思ってます。
うん、うん、そうかも。いやー、で高専ってことは、はい、4年生
5年ですね。
あ、5年か。
5年です。
15歳で入って20歳ぐらいに出る人が多いのかな。
は
い、
あ、そうですね、
うんうん。で、大学行く人もいるし、そのまま就職する人もいるし、はい、みたいな。
そうです、そうです。
感じですかね。
はい。
で、ライムさんは就職活動
した。就職しました。はい。
うんうん、その時はどんな業種だったんですか。
それは、通信系の会社に無事行くことができて、
うん、
大阪に就職、うん、大阪に就職したっていうより全国にある会社だったので、うんうんうん、大阪の支店に配属されたみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、携帯電話の基地局の建設補修やってる会社でしたね。
へえ、それは職種的には何になるんですか。
職種
なんていうかエンジニアではないよね、うん、それは。
そうです、まあ好意な意味で言ったらエンジニアではあるとは思うんですけど、
うんうん、あ、そうですね、そうか、だからプログラマーではないけど、
はい、
基地局だから
建設工事とか、うん、そうです、運用保守系とかだとその、うん、なんだろう、なん、ちょっと待ってくださいね、なんて説明したらいいのか。
そう、結構なんか専門職っぽい感じする。
そうですね、
うん、
え、
普段のお仕事としてはなんかどういうことを、
はい、
まず行くじゃん、会社に。
会社に行きます。で、作業着に着替えてました。
おお、なるほどね。
はい、
はいはい。で、内勤外勤で言うと、
基本内勤ですね。
うんうんうん、
すっごいたまに基地局見に行ったりとかっていうことはありましたね。
うんうん、
基本は現地には協力会社の方が行ってるので、うん、現地の作業は協力会社の人がやってくださって、うん、我々は監視室みたいなところでこうカタカタパソコンを叩いて現地と連絡を取り合いながら基地局を直すみたいな感じのことを最初の頃はやってました。
インフラエンジニアの仕事に近い感じですかね、イメージ的には。
いや、なんかなんて言葉で表現したらいいか正直は分かんないんですよね。完全にその関西の中で起きた、平日日勤帯で起きた故障だけ対応するみたいな感じのことをやってました、
うん、故障あるんだね、やっぱり。
あ、そういうのってあります、あります。やっぱ形あるものは壊れるなっていう感じですね。
エラーログとか見るのかな、は
い、そうですね、エラーログ見たりして、うん、これは交換した方がいいのかとか、うん、直した方がいいのかとか、うん、そういうのの判断をして直したりする、うんうん、
へー、修繕の、まあ、依頼みたいのを担当の方に出した
り。そうですね、そんな感じでやってると思います。
すげえ、なんかそのお仕事なんか面白いね、初めて聞いたかもしれないへえ、じゃあなんか夜勤とかもありそうだけど、そんなことないのかな。
夜勤は、うん、夜勤する部署が別であったので自分のところは夜勤はなかったですね、うんうん、ただ協力会社の方は24時間365日動いてらっしゃるので、夜中にこう電話来て、うん、その部品が部材が足りないんですけどっていうのが来て、ごめんなさい、ちょっとまだ半分寝てるんでちょっと待ってくださいみたいな電話をよくしていましたね。物品管理とかもやってたので
うんうん、うん、
夜間の電話は結構多かったので、
大変だね、まだ
頭が働いてないですみたいな会話をした記憶がありますね
いやだって通信って本当24時間365日だもんね。
そうですね、
確かに。なんか普通に暮らしてるとただただ使うだけだと特に何も感じずに、そういうもんだと思って酸素のように空気のように享受してるけどそこにはやっぱ補修してくださってる方がいるんだもん
ね。そうですね、なので自分もやっぱ就職してからすごい、うん、上見て歩くようになりましたね。
え、
結構、
うん、
あ、違います、結構マンションの屋上とかに、うん、携帯電話の基地局とかがこうポンポンって結構点々として
、
して気に
したことない。ありますね。そうなんだ。
あります、あります。あとちょっと外れ都会からちょっと外れた方行くと、
うん、
大きい鉄塔立ってたりとか、
うん、
っていうのがあるので結構出かけた時に、うん、ふらーっとこう斜め上を見ながら歩いたりすることあります。あ、そうです、そうです、そんな感じで。
へー、それは見てなんか気をつけたことなかった面白い。
結構今も癖で無意識でやっぱ見てることありますね、うんあそこにあるんだみたいな感じ で
これってさ、会社によって違ったりするのかな、通信。
そうですね、会社によって形が違ったりするので、あ、これはあそこのやつかなみたいなこと思ったりすることはありますね。す
ライムさんかっけーすへー、面白いね。
いや、面白かったですね。
で、この会社はどれぐらいいたんですか。
そう、今の会社入る直前までいたので、うんうん、6、7年ぐらいいました、
うんうんうんうん、なんか会社を移ろうと思ったのはなんか違うお仕事をしてみようと思った感じですか。
そうですね、まあ、ちょっとその携帯電話のその基地局の会社にいた時はなんだろう、あんまりこう現場に出てバリバリ仕事する現場でやるっていうより結構こうなんだろう、パソコンに向かって、うんうん、なんか作業してることがすごい多くて、
うん、
なんかある程度技術的な知識はいるけどほとんどそのなんだろう、捌くためにやってるというか、 すごい数の案件があるので、
うんうん、
それをこうひたすらあの Excel を駆使して頑張ってさばいて、あの契約書とかその書類とかもすごい多かったので、
はい
はい、
うんうん、
紙を印刷してハンコをして上司に回してハンコもらって本部に送ってハンコをもらってみたいな感じのことをこうずっとやってて、
うんうん、
そうですね、なんかだんだんだんだん業務がその今さっき話してた運用保守やってたのはその入ってすぐの仕事だったんですけど、うん、そこからまあ移動とかもあってこうどんどんこう現場からこう離れていって、
うん、
こうパソコンと向き合う時間がやっぱすごい増えた時に、うんうんうんうん、あれなんで自分今この会社にいるんだっけとか、
うん、
なんで高専に入って頑張ろうと思ったんだっけとかこういろんなことがこう巡ってきて、うん、あれ私って技術的なことをやりたかったんじゃないのかなみたいなこととかを結構いろいろ考えてしまった時期があって、その時に、まあ、ちょうどそのタイミングで今の夫と知り合って、うん、じゃあプログラミングやってみようよみたいな、うん、ルビー書こうよみたいな、
あ、夫はプログラマーの方、
そうですそうです、
うんうんうんうん、
当時ルビー書いていたので、
そうかそうか、
ちょっとやってみようよみたいなノリで、
うん、
じゃあちょっとやってみるかみたいな
へ
感じでやったら楽しくて、
うん、
そう、あの学生時代の C 言語意味わからん状態からはこうなんとか出することもできて
うんうんうん、うん、
みたいなのがあったので、ほんとなんか最初はそうですね、すごいなんかエンジニアみたいなものにすごい固執してた自分がいたので、うん、まあ、プログラミングに出会えたみたいなのはありますね、まあ、夫との出会いもそうなんですけど、
うんうんうん、そっか、なんかエンジニアではあるんだけど、ずっとただ別にこうコードをずっと書く会社だったわけじゃなくて、
うん、そうですね、全く違いました、現場に出て普通に高所登って作業したりしたこともあったので、
うんうん、どちらかというと、
うん、土木建設系の会社でしたね、うんうんうん、最後あの部署が建設系の部署にいたのもあったんですけど、
うんうん、
どっちの業務がすごい多かったですね。
じゃあまあ高専の時に一応 C は触ったけど初めて、うん、しっかり書いたのは Ruby。
そうですね、
うん、
プロゲートで Ruby を勉強したのが一番最初でした、
うん、そうなんだ、
はい、
その時はどうでした、なんかあの時はビーってなってたと思うけど高専の時は、
はい、
なんかあいけるみたいな感じ、
いやどうなんだろうなんか楽しかった記憶はあるんですけど、あのプロゲートってすごい作りがなんか楽しく学べるようになってたので、うんうん、どんどんどんどん、ね、そうなんですよね、うん、スラスラ進んで、うん、もしかしたら私できるかもみたいな気持ちに一瞬になってましたね、
わ、うんうん、かる、なんかあいけるじゃんこれならみたいな、はい、気持ちになる、
はい、
そっか、でそれから転職するときもじゃあ Ruby のエンジニアで行ってみようみたいな、
そうですね、あの最初それでプロゲートやって、うん、その後にあのレイルズガールズモアに、
そっかそっか、
はい、参加してからフィヨルドブートキャンプに入ってそれから転職みたいな
感じでした。そうだったんだ、なるほど、
そうですね、
フィヨルドその後行ったんですね、
あそうですそうです、なので、うん、フィヨルド行った時に、
うんう
ん、やっぱその1年ぐらいですかね勉強して、うんうん、それから、転職活動をしてっていう感じでした、
うんうんうんうん、そっか、あじゃあ結構そこはフィヨルドに行くってことは割とお、じゃあちょっと頑張ろうかなって、
そうですね、本格的に、
うん、
その当時いた会社でちょっと精神的に参っちゃった時期もあって、
うん、
それもあったのでちょっとそうですね、後ろ向きなところでもやめたいなっていうところもあったのと、うん、前向きな意味ではもっとその事務的な作業だけじゃなくてやっぱエンジニアになりたくて高専入ったんだしやっぱエンジニアとして働きたいみたいな、
うん、
そういう気持ちがあったので転職を決意して入りました、
うん、そういう意味ではまあ エンジニア職ではあるけど、ある種、まあ、異業種みたいな。
そうですね、
業種は違うよね、
だいぶ。そう、完全にジョブチェンでしたね。全く畑が違うところでしたね、う
ん、いやすごいなそれ。なんか知事頑張るぞって思っていくっていうのは、放送大学の話もだけど、このなんて結構馬力がいるじゃないですか、新しいことに挑戦するのって。 そうですね、うん、そこでやっていったの本当に素敵だなって思います。
ありがとうございます。
じゃあ転職活動はフィールド終わったぐらい、はい、
そうですね、あの、うん、当時自分がいた時のフィールドはその、
うん、
企業を紹介して、その企業からお金をいただいてみたいな感じで、自分たちが受講料払うシステムではなかったので、
うんうん、
そのタイミングでフィールドの紹介っていう形で今の会社に入りました。
いやーすごいな。いやなかなかさ、やっぱその、まあ、レイズ入ってみよう、私もそのレイズガールズなんかさせていただいたんですけど、はい、そこで、あ楽しかったぞみたいなこととか、プロゲートも触って楽しかったぞみたいなところから、うん、自分の仕事にするっていうのはなかなかすごいなと思って、
うん、ありがとうございます。
めっちゃ尊敬する、本当いいですね。実際でも働き始めてどうでしたか、はい、
最初なんかカルチャーマッチというか、なんかの全然業界が違うなって、
うんうんうん
いうことについてくのが結構いっぱいいっぱい、
ハンコはいい
でしたね。
たくさん押さなくていい。
そうそう、ハンコで全然ばんなかったし、なんか入社時にちょっと書類押したくらいで、なんか保険証受け取った時にあの押してくださいって言われて押したくらいで、他全然押したことない。
大夏申請いらないんだみたいな。
そうなんですよね、
ハンコ押す申請書とかいらないんだみたいな。
そうなんですよ、いらないのもびっくりしましたね。
確かにやっぱ通信業者さんとかだと、
はい、
あの、まあ、ある種固い業界でもあるし、
はい、
あの間違いがあっちゃいけないみたいなところもあるだろうから、
はい、
やっぱ結構違いますよね、多分取り組みの姿勢みたいなところが。トライアンドエラーとか言ったら怒られそうだもん
ね。そうですね、あの建設工事の現場だと高所作業とかも発生するので、
う
ん、一歩間違えたら普通に死亡事故に流れる可能性もあるので、
ね、
とりあえずやってみようみたいなことはなかったですね、
うん
うん、安全確認きちんと取れて、うん、あの計画書を出してもらってから作業開始みたいなところがあったので、
うんうんうん、
なんかやっぱ違う業界なんだって。
今の会社は、
はい、
ウェブ開発の会社っていう。
そうですね、そうです、そうです。
それはだいぶ違うかもね。巻き戻すとかできないよね、建設で。いやそうだよ なんですよね。Done is better than perfect とか絶対言えないよね。大変なことになっちゃう。そ そうだよな。でもなんかその時 の、うん、あの前の業界でやっててよかったなみたいなこととかもあったりしました？
の業界でやっててよかったこと、
うん、なんかテストちゃんと書くとかわかんないけど姿勢の問題で。すごいちゃんとやるっていう、
はい、
ことが身についてる気がするけど、どうだろう。
あ、よかったことかな、わかんないんですけど、
うん、
基本的にあのヒアリーハットとかヒューマンエラー的な感じでこう、うんうんうん、障害が起きた時はあのすぐにあの自分でやったときは なぜなぜ分析みたいなことはいまだにこう癖でやっちゃいますね。
もう一回言って。
なぜなぜ、
へ
え、なんて言ったらいいんだろう。なぜなぜ
分析。それ初めて聞いたかもしれない。普通に有名な言葉なのかもしれないけど。そうなんだ。
そうですね。そうですね。
ブレイクダウンしていくってことか。
あ、そうです、そうです。みたいなことは。あの一人でやってたり
することは
ありますね。
これ深くちゃんと真の結果を分析していくみたいな真のことですかね。
そうですね。でこれ見てるとやっぱりなんか建設とか、
うん、
工場とかの現場っぽい感じありますね、この画像見てると。
そう、ね、そう、なんか あのそういうのって、いやこれちょっと反省した自分に欠けているいやでも重要ですね。なんかまあ一家で進まず、ちゃんとなんか原因を考えるとか。
そうですね、
うん、
結構ヒヤリーハットも、
うん、
あの多いというか、多く感じることもあって、
うんうん、
そのヒヤリーハットで潰しておかないと大きいことにつながっちゃうので、
うん
うんう
ん、
なるべくちっちゃいミスでも、
うん、
あの一人でやってたりしますねなぜこれが起きたのかみたいなのは。
それでも本当前の会社でね、もう染み込んだことですよねきっとね。
そうですね、
うん、
なんか魂に刻まれてる感じが
魂にかっこいい、ね、それでも確実に今のお仕事にも役立っている気がします、うん、
役立ってるのか、なんか絶対役立ってますって強くは言えないんですけど、自分としてはこれ知っててよかったなっていうのは思いますね、
うん、そうだと思います。いやありがとうございますライムさんすげーな
ー。え、でもそうですか
うん、じゃあ学校に行き出したの
は、
はい、じゃあそのまあ今の会社に入ってからもう一度改めて、ね、
そうですね、ずっと入学はしていたけど、
うん、
みたいな感じだったので、うんうん、そうですね、実際ちゃんとやり始めたのは今の会社入ってからですね。
いやー素晴らしい学ぶ姿勢、
ありがとうございます。あでも精神的にも時間的にも、
うん、
そのこの業界に来たことで余裕ができたので、
うん、
その辺のおかげかなとは思いますね、
うん、なんかレールズガールズのその
はい、
まあ、自分でオーガナイザーをやってみようっていうのは、やっぱそのまず自分が受けてたっていうこともあったりするんですかね。
そうですね、一番最初そのレイルズの世界に踏み込んだのはレイルズガールズモアで、レイルズガールズのチュートリアルをやったところから始まってるので、
うんうんうん、
やっぱその時に楽しかったんですよね、
うん、素直に。
なんで、でその自分はオーガナイザーは12回目だったんですけど、そのスタッフとしては、うん、リホちゃんの時の11回と猫さんの時の10回の時もスタッフでは参加していて、うん、おじわじわとこう雰囲気、なんかこういう雰囲気がいいなとか、
うんうん、
自分もなんかいつか開く側をやってみたいなとかっていう気持ちはじわじわとあったのを12回目で出てきたみたいな。
そっかそっか、
感じですね。
いやー本当素晴らしい、ナイスチャレンジ、
ありがとうございます。
本当にまさに私も、ね、ライムさんがオーガナイズしてくれたおかげで行ってめっちゃ楽しいなみたいな。なんかやっぱちょっとどこか、あの私非エンジニアなんですけど、
はい、
遠く感じてた開発で自分でそのデプロイするみたいなところまで自分の手で行けたっていうのは、うん、結構リアルな喜びみたいなのがあって、
はい、
これはでも本当にあのライムさんがやっていただいたおかげなので、本当に参加できてよかったなって思ってます。
いやーめっちゃそう言ってもらえると嬉しいですね、うん、普通に嬉しい。
改めてありがとうございます。
はい、いやそのレイルズガールズのね、
うん、
チュートリアルすごい分かりやすくて、
うんうん、
その、ね、すごい、なんだろう、成功体験として自分の中に残ってるんですよね、うん、一番最初の思い出として、
う
ん、
できたみたいな、ね、
そうですそうです、うん、ウェブアプリ自分でも作ることができた、嬉しい楽しいみたいな気持ちをこれでもらったので、
うんうんうん、
その自分が次に、ね、あの開催できたっていうのはすごい嬉しいですね、うん、
本当素晴らしいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのライムさんのおすすめのエンターテインメント作品があったらぜひお伺いしたいなと思うんですが、
エンターテインメント作品、いや
なんかありますか？
全然なくて
畑っていうね
そうなんですよね、最近あの空いてる時間は基本的に畑のことばっかり、
う
ん、
そうだよね
考えてて、
うんうんうん、
土日は基本畑が、今秋でだいぶ涼しくなってきたので自転車乗ってたりって、
うん、
基本こう家でこうじっとしてるみたいなことをしていないので、もう 私から出てくるのは畑しかないですね今
いやでも畑めっちゃ楽しそう。
めっちゃ楽しいんですよ
しかもなんか食べれるものを今作ってるから。
そうですそうです。
そのままそれも食べれるし、うん、いいですよね。
そうですね。なのでもうこの夏はほとんど野菜買わなかったですね。
すごい。
取れた野菜を食べてました。
確かに今さっき教えてもらったラインナップだと大体もうそれだけあれば十分ですよね。
そうですね。強いて言うと、玉ねぎと長ネギはなかったので、うんうん、その2つは買いに行ったんですけど、うん、それ以外はあとみょうがか、玉ねぎ長ネギみょうがは買ってて
薬
味そうです
そう。それもでも作れそう。なんかみょうがとか作れそうなイメージある、なんとなく。
そうですね、みょうが結構簡単だって話は聞いたことがありますね。
ちょっとうちはやったこと
ないですけど、
次
いけ
るかも確かに
あと、あの、ね、畑には出してないんですけど、あの家の中のプランターで、あの、うん、大葉とバジルは育ててるので、ご飯の時に、あ、大葉ちょっと欲しいなってなったらこう、うん、プランターにこう取りに行って
すげーみたいなことをやってますね。いいの、めちゃめちゃいいですねそれはじゃあもうあれ今、
はい、
本格的に収穫できたの夏野菜が初？その前も？
いや、なっ去年の夏野菜と今年の夏野菜ですね、
うん、あ、そっかそっか、はい、で次がじゃあ秋冬、
あ、
秋冬野菜でみたいな。
そうです。だから今はもうその夏野菜の収穫ほとんど終わったので、うんうん、最近またあの外で野菜を買うようになりましたこの間の時期は外で野菜を買います。
面白い作ってる時は別に買わなくていいっていうの。
そうですね、あのどちらかというと余るので
へ、
消費めっちゃ一生懸命消費しないといけないのでなんか今日は宅配ピザ食べたいなとか思って一回食べてしまうと野菜がまた取れちゃったみたいなどうしよう、この間ピザ食べてる場合じゃないみたいなそうですよね、キュウリですぐ大きくなっちゃうので、キュウリとあとズッキーニがすぐ大きくなっちゃうんですよね。
へー、え、料理も好きなんですか？
料理好きです。
あ、じゃあ最高じゃん、マジで。
めっちゃ好きなので、うん、そうですね。家で採れた野菜を使って自分でご飯作ってっていうのは結構楽しいですね。
めっちゃいい。素敵。
皆さん野菜をぜひ家で育ててください。採れたての野菜はめちゃくちゃ美味しいです。
いやでもそうだよね。それ絶対そうだと思う。いやー。めっちゃ楽しそう。
そうなんて、あの欲しいんですよ、周りに畑をやっている友達が畑家庭菜園仲間が欲しいんですよね
いいですね。
近所の同じ菓子農園にいる方とたまに喋るぐらいなので、うんうん、なかなかこのなんだろう、家庭菜園トークをする場がなく
じゃあちょっと家庭菜園やってるよっていう方いたらぜひライムさんまでご一報ください、
はい、よろしくお願いします
ありがとうございます。
はい、
バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方はぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると次回の更新情報を受け取りやすいのでぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよなら。
ありがとうございます。